ニュースポーティファイ前回からの続き。
はい、では次のスポーツテックの話に行きたいと思うんですけれども、今回はですね、高木俊也選手が運営しております東京都板橋区拠点に活動するサッカースクール、ホープサッカースクールさんの提供でお送りいたします。
テクノロジーで言うと何かこう思い当たるのありますか？サッカーのテクノロジーでこんな使ってるとか、こんなあるよみたいなものって。
難しいですね。
ないなら戻ります。
どういうあれなんですか、テクノロジー、どういう、例えばどういうものを指しますか？
なんか IT を使ってるとか、
チームとしてはね、なんかそれこそ GPS つけて、まあ、走行距離とかね、スプリントの回数とかね、まあ、そういうの測ったりとか、まあ、今みんなやってるじゃないですか。
はいはい、
まあ、そういうチームではやりつつの、なんかこう高木としては個人として、なんか僕こういうの取り入れてますとか、まあなんか体作りとかね、
グッズでもいいんですよ。
僕あれですね、これなんですけど、
お
オーラリングって言うんですけど。
あ、聞いたことある。
何、うん、ですかこれ、うん、まあアプリと連動してるんですけど、なんかこう睡眠のこう質の改善をはかどるこうリングというか、こうアプリでもちろんこう心拍数だったりだとか、あのいろんなこう何時に起きた何時に寝たっていうのが記録されてて、実際にこう睡眠のスコアが何点みたいなのが毎日出せるんですよ。でそれをこう見ながら自分でちょっと分析して、あもうちょっと早く寝た方がいいなとか、もうちょっと水分取ってみようかなとか、そういうのでこう本当に上下するんで、なんか自分でこう調整しながらアプリ見てっていうのはやってますね。
それで実際睡眠の質は上がってきたんですか？
そうですね、なんか早くやっぱなんかいろんなあの意見はあるんですけど、やっぱなんだかんだ早寝早起きちゃんとして、あの割と決まった時間寝て決まった時間に起きるっていうのを繰り返していけば、割となんかこう自分の体のコンディションとかにもやっぱ安定してくるっていうか、あんまりこう上下してこないっていうのがあるかなって思いますね。
やっぱそういうあの食とかにもちょっと こだわったりとかするんですか？
ちょっとそれこそ5年前ぐらいはそれこそなんか遅延型アレルギー、ちょっと自分の血液取ってなんかどういう食べ物が合うとか合わないとかっていうのはちょっと測ったり見たりとかはしたんですけど、それこそちょっとグルテンフリーやらせてみたりとかっていうのはあったんですけど、なんかなんだかんで一周回ってやっぱ食べたいもの食べた方がいいんじゃないかなっていうのになっちゃいましたね。
はい、でもいいですね。やっぱそれこそ一番健康なんだと気づいている。
まあそうですね。やっぱ食ってやっぱ一日の中で結構楽しい時間でもあると思うんで、なんか僕の中ではそれがちょっと制限されることでなんかストレスになるのはちょっと、
なるほどね。
なんか精神的に嫌だなっていうのでやめました。
まあ、総合的にね、栄養だけ考えるわけじゃなくてね、心を満たすっていう風に考えるとね、
そうですね、
いろいろ制限して食べたいもの食べれなくてね、栄養的にはいいけど気持ち全然上がんないみたいなね。
あ、そうですね、まあ、かといって試合前日とかに揚げ物バクバク食べるとかはないですけど、まあ、ある程度の常識内でやってる感じですね。
気にしすぎずってことね。
そうですね。はい、
なんか高木選手ってこう勝手な思いですけど、なんかバイブス、なんか アーティスト感ありますね、こうやって見てると。まあ、かっこいいから
困る。いやいやいや、
平井大的な。
いやいやいや、平井大
平井大ですか？
イケメンって言うんですかね、それ。なんか
いやいや、それなんかイケメンですよ。
イケメンですよ。
いや、まあ、あの、サッカー選手っぽくないってよく言われますね。
ね、なんかそれすごく感じますね。ご飯もなんかいろいろ気をつけてみたが、やっぱ美味しいものを食べるに落ち着きますねみたいなところのバイブス感がすごくちょっとレゲエ調を感じる。
褒められてるんですかね、これって。
いや、本当本当に褒めてる、めちゃくちゃ褒めてる。
それ面白いですね、高木俊也のバイブス。
なんか勝手に感じちゃいました。
アーティスティックなバイブス面白いですね。
まあ、マイペース、あんま言われない。いや、でも
マイペースなん
で。
それでかな、なんかそれを感じるのかな。
結構そういうのもあると思いますね。
それこそなんかサッカー選手とかにもあんま群れないんですって。
なんかそれはなんかわかる気がする。
なんかこう一匹狼っぽいというか。
いや、なんか別にすごい意識したわけじゃないんですけど、なんか休みの日はなんかあんまり。
チームメイトとバーベキューとかしないの？
あ、しないですね。
しそうな顔なのにしないんだ。
しないですね。
ギター持っててバーベキュー
みたいな。ギターは弾けないですね。
海沿いで ね椅子一つ出して
ちょっとサーフィン行くみたいな、ウクレレ
とか弾きながら、
そこしないんです、
ね、何もできないですね、そこら辺。
あー、でも共感できるな。そうなんですね、うん、
マイペース。
群れないで一人で何をされている？
まあでも家族、奥さんがいるんで、奥さんとまあちょっと出かけたりとかはしてますね。
へー。何が今自分を落ち着かせる瞬間と、何が今一番奮い立たせる瞬間があるんですか？
落ち着かせる時ですか？
うん、落ち着く時って何ですか？
まあやっぱ家の扉を開けた瞬間ちょっと落ち着きますね。
サラフィーみたいな。
なんか分かんないですけど、なんか帰ってきたら
戦いに行ってるんだ、やっぱり。
そうですね、落ち着きますね。
じゃあ出る瞬間がこう自分を奮い立たせる。
はい、結構やっぱ人見知りなんで。
人見知りなんですね。
クラブハウスとかやっぱチームのチームメイトのみんなとかっているとあんまり喋んないんですよ。喋んないんで。
僕なんか1対1とかでしか喋ったことないから、うん、こう大衆の中にいる高木くんあんま見たことないんで、なんか
そ
んな感じしないんですよね。
小沢さんもそうですもんね。
うん、でもこれで喋っといて、そう、確かにチームで会った時に一人ポツンとしたらちょっと面白いですね。
ちょっとバイブス感じますよね。
バイブス感じ
ます。自分の世界入ってるみたいな。
だからそうやって思われちゃうんですけど、やっぱ家帰ると奥さん、やっぱ奥さんだと結構話すんで、そこのギャップ、そこのギャップが多分。
奥さんに人見知りしてたらめちゃめちゃおもろい。
いや、それはない
すごい強化持てるわ。
なんでそこのギャップはかなりありますね、多分。
でもなんか黙ってたらちょっととっつきにくいオーラも出てません？
あ、そうですね、はい、そうですね、
うん、人見知りっていうよりも、はい、うん、なんかちょっとこうこの人とっつきにくいなって思われてそう、うん、変に。
あ、そうですね、
後輩とかから怖がられる先輩系。
あ、そうですね、サポーターとかサポーターとか結構近づきづらいってよく言われるんで
それ一番ダメ
だからちょっとそこはやばいなみたいな感じなんですけど、
それセルフブランディング的にはどうなんですか？まあ、それでいいのか、なんか、いや、そんなつもりじゃないのにちょっとどうにかしなと思ってんのか。
いや、若い時はもうそれでもいいやと思ってたんですけど、やっぱちょっとだんだんダメだなと思って、なんかこうあのチームでファンサポーターの方に一言みたいな、あった時とかにメッセージとか、なんか依頼来た時に話しかけてくださいとか書いたりとかしてます今。
ああ、なるほどね。ちょっと歩み寄りを見せ始めてるよ、ね、自分から。
じゃないともやばいなっていう。
でもヒーローインタビューの時にこうなんかこのなんだ決めポーズといえばとか、この一言といえばみたいに作りましょうよ。
ちょっとなんかチャーミングな一面とか ねちょっとキャラ編計画、うん、プロジェクト立ち上げてどうぞ、こう高木俊也、
そう、どうも平井大ですとか、
上半身裸で行くとかね、
行くとかね、無理
やらかぶってとか、
もういらんこといっぱいあ
るお前どうしたってなっちゃうかもしれないですけど
けどなんか結構サッカー選手って、まあ、J リーガーってやっぱこう世代ごとにこう役割とかチームの中のこうなんていうかな、居場所みたいなのって変わるじゃないですか、まあ、うちの選手とかもこう見ながらそうなんですけど、やっぱ若い時はまあこういう感じ、で中堅になるとこんな感じで、ベテランになるとこうっていう、なんかやっぱこう、まあ、チームの色もあれば、まあ、自分の立場とか役割みたいな、で結構やっぱね、ベテランにかけてこうキャラ変していく人いるんですよ。せざるを得ないっていうかな、なんていうかな、まあ、役割が変わる選手としての、やっぱ後輩に自分から歩み寄ってあげないと若手ってやっぱ話しかけにくいとかやっぱあるじゃないですか。うん、多分ね、その今世代なんですよ、年
は。あ、まさにそうですね
ちょうど
まさに
ちょっとベテラン域に入ってきて、
なるほど、
今までの自分のままでいるとこれ自分ベテラン層として良くないぞと、自分が歩み寄ろうって思ってるっていう。
いや、もうまさにそうですね。
これ上半身裸で行くしかない、
行くしかないですよ、ね、行くしかない。
いきなりなんか芸人みたいな感じになるんです
よそうだね、そうだ、でもなんかそういうウェルカムな感じがちょっとしちゃうのも、
でもなんかギャップあるからなんかいいと思うんですよね、うん、そのとっつきにくいと思われてます、でも話したらめちゃめちゃ話しやすかったですは得じゃないですか、うんうん、ある意味、うん、
そうですね、
うん、意外に優しかったんですねみたいな、
あ、ちょっとじゃあもうちょっと殻破れるように やります。
どんなトーク内容になって
けど帰ってきたら安心しちゃうんでね、多分疲れてるんでしょうね。そうね、そうそう、外で。
あ、疲れた。
あんなこと小沢さんと山陰に言われたって小沢さんに話すでしょうね。え、ちなみに奥さんってどういう方なんですか？
いや、もうなんか何でも受け入れてくれるというか、もうそうですね、あんまりサッカーとか詳しくないんですけど。
ああ、うん、その方がいいんですね、逆
に。僕はそうですね。なんで、まあ全然言ったことやることに対してあんまりノーとか言わないですね。
いいパートナーですね。
血液型あんま見ないですけど、高木選手は何型？
僕は O 型なんですよね。
O 型で奥さんが？
A。
ね、おい、うん、
まあ相性良さそうですね。英語はね、
良さそう、良さそう。まあ特にここから別に診断とかないです
ニュースポーティファイ、今回はここまで。また次回お楽しみに。